Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、10月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が阪神タイガースオーナー、墨田隆平です。昔こういうような感じで神岡龍太郎さん言ってました。サンテレビの番組で。
サンテレビで
言ってたでしょ。僕は信じてましたもんね、子供の時。あ、神岡龍太郎って阪神のオーナーなんや。芸は一流、なんとかは二流みたいな。芸は一流、人気は二流、ギャラは三流、恵まれない天才、神岡龍太郎ですっていう、昔言ってた頃に、阪神タイガースオーナーと言ってはったんですけれども、まあ阪神が、どうなってるかっていうのはね、今日やってるんですよ。
うん、はい。巨人
と
ジャイアンツとね、
あれクライマックスシーズンのなんていうんですか？
ファイナルステージ。はい。
裏ではそれをやってることになるんですけれども、はい、この番組は阪神タイガース応援番組としてやってるわけですから。
やってます。
はい。ちょっとご紹介が遅れましたけれども、はい、今夜のハマグリボーイはこの方です。
はい。弁護士の大谷俊彦です。
もう一方。
弁護士の長谷川純一です。
野球やラグビーやなんやらでえらい盛り上がってまんな。
僕も今ね、本当に大変なんですよ。もう
見てますか、
阪神はね、この、まあ、1985年のね、はいはい、優勝からもう僕35年間ファンやってますけど、勝負強い阪神を見るのはこれが初めてです。
そうですか。その間も2003年と2005年、うん、星野監督のもと、ね、2005年は岡田監督、はい、優勝してましたけれども、
うん、大体あれね、全部スタートダッシュしてこう尻切れてきたけどなんとか逃げ切ったみたいな、こうそういう優勝ばっかなんですよ。
なるほど。こうやって追い込まれたところで勝たな、うん、絶対勝たなあかんところで勝っているっていうのは、
そうですね、もう迫ってくるのを振り切るみたいなのは、もうこういうのは
劇的なね、
初めてです。
こんなね、薄い野球の話で、裏のクライマックスシーズン何でしたっけ？何でした？
ファイナルステージ。
ステージに勝てないですよ。はっきり言うて。う
ん、そうね。それやったら野球の方がおもろいもんね。
そりゃそうやで、君のさ、どこの誰かわからない、はい、おっさんの薄い野球の評論聞くよりはさ。
だからこれ副音声で、まあラジオで聞いてもらって、テレビ中継見てもらって。
そっかそっか。はい、だから野球見ながらいろんな情報も入ってくると、
そうそう
えなりかずきと橋田須賀子が泉ピン子が仲田がしてるのとか、
そうそう、う
ん、いろんなね、
う
ん、野球見てたら野球しか入ってこないわけですから。ね、
う
ん、いやそれでええんちゃうか、今ええ試合やで、ね、多分
試合か。え、ファイナルステージは何勝しないとダメなんですか？阪神は、
阪神は4つ勝たないといけないんじゃないの？
4つか。
阪神は4つ。
向こう3つでいいんじゃない？ジャイアンツは3つでいい、
はい、うん。え、アドバンテージって1つしかない
の？そうなんですよ。
はあ、うん、それはなかなか、ねえ、うん、不公平というか。
まあまあまあ、何ゲーム差離れとんねんって言われてね。
もともとな。
もともと
だって、阪神貯金1で終わったでしょ？ 1
やんね、はい。まあ横浜も2やってんで。
ああ。まあそこはあんまり変わらない、
ね。そう、1と2の争いやからね。
は
い、
だからほんまに、ようクイズ番組で最後150点とかってやるじゃないですか。そのノリですもんね。
うん、ええー、みたいな、
ね。ええー、みたいな。
全部ひっくり返
る感じではあるんですけど、うん、あれって、どのチームもクライマックスシリーズを進出することを予定して、その季節の、その時期の球場は他のイベントとかに貸してなかったりするんですか？
だけど、いや、俺ね、大阪ドームとか、オリックスとかそのクライマックスシリーズの時なんかコンサートとかやってての見たことあるけどね。
それもう 100% ないという。
そんなことないでしょ。だから。
数学的に 100% ない時あるやんか、
うん。だからそこは昼と夜で分けたりとか。
かな。でもこの時期に大阪ドームでコンサートが入ってたりするよ多分。
でも大阪ドームで京セラドームでねライブやるとかって、うん、もう前の年ぐらいから抑えなあかん話でしょ、
うん、そうやんね、うん、
普通
はだからその場合はもうホットモットフィールド神戸で
そうなんかな、
神戸も持ってます
もん、ね、そんな簡単にドームとか抑えれへんよ、うん、昔ねその新日本プロレス UWF インターが、うん、1995年ですよ、10.9 東京ドームで対抗戦やった時は、はい、長州力と高田信彦がトップ階段を電話でして、はい、でもうじゃあ対抗戦やろうとか言って、はい、9月ぐらいですよ、はい、10.9、はい、ドーム抑えろ長島って長州が叫んだんですよ、
はい、
長島っていうその背広組にね、ほんでそれで抑えたってことになってるんやけど、うん、絶対無理でしょ、うん、今から考えたら その当時クライマックスシリーズがなかったけど、うんうん、なんか入ってるやろ、東京ドーム。
ね、それで抑えろって言ったら。東京ドーム入ってるやろね。うん、
そんなね。ここはでも阪神が日本シリーズに、まあ進出した場合っていうのは、その阪神のホームは甲子園でやるわけでしょ？
そりゃそうですよね。
だからその間も甲子園は抑えてるわけでしょ？
いや、ね、そうでしょ、そうじゃないとおかしいよね。
うん。
うん、本当にそう。
これではあかんって、語れへんって。
こんな、こんな服、
この服性では弱いわ。
そやな、ちょっと、うん、試合どうなってんのかなっていくな、これ。
気になるからな。うんうん、まあ、ラグビーに話変えようか。ラグビーは、ラグビーは見てるか。
ラグビー見てますよ、
ラグビーどうですか。
だいぶ、ええとこ行ってるでしょ、今。
いや、いいですね、あれは、あの、うん、なんていうのかな、ライン横の死守してる感じがね、はい、いいですよ。
ライン横死守してるって。
いや、ようルール分からんねんけど、うん、この境目がどこまでやってんのかのオフサイドやら何やら言うねんけど。
ラグビーはルール分からんくても見てて面白いっていうのがね。いや、ほんでね、僕ら同期の友達グループで、LINE、うん、グループやってるじゃないですか。はい、で、何日か前にね、はい、大谷くんが、はい、その僕ら同期の中村くんっていう、はい、人が、もともと神奈川の桐蔭高校でラグビー部。
桐蔭学園、ね。
桐蔭学園で、はい。で、ラグビー部やってたっていうことで、はい、で、大谷がね、はい、その LINE グループで、あの誰な松島選手。
松島幸太郎。
松島幸太郎は、中村くんの後輩ちゃうのみたいな、はいはい。なんか喜んでるんやけど、はいはい、お前は関係ないやんか。はい、その、中村くんでも、まあまあ、遠いっちゅったら、直接一緒にプレーしてへん後輩やろ。
まあね。でも、松島幸太郎の先輩になるわけですよ。
先輩っていうのが、それが。
どうなのね、それ、うん。本人さんはどの程度、その、すごい盛り上がってるかどうかですよね。
どっちの
中村さんが。
中村が盛り上がるでしょ、そら。
ああ
うん。でも、後輩からしたら、もう、全然被ってないわけでしょ、うん、中村くん僕の年一個下やから。うん松島幸太郎って。
26、7やね。
そうでしょ、うん、?40 とかじゃないでしょあの人。意外と年食ってわけじゃないでしょ、う
ん、いや、だけどなんかこう。
なんかつながりあるんじゃないですかでも縦。
まあまあね、そういう。
密接な。
OB 会とかあるから。
OB 会とか、そうそうそう。
あったりとか。うんうん、あの、高校のつながりとかで、うん、言うたらもう、同じ学年でも、うん知らんかったりする人いるやんか。はいまあ、いるやん。
まあね。
なのになんか、はい、だいぶ離れた先輩を先輩やとか言う人おるな、うん、ほんまに、うん。
会ったこともないけどね。
会ったこともないのに。うん、俺一番びっくりしたんが、うん、早稲田出てる人で、
はい、
タモリのことを先輩やって言ってた、うん、なかなかそれは、
うん。だいぶ人数多いですね。
人数多いし、はいはい、学年も随分違うし、そこまで、うん講義のね、先輩後輩を含めたらさ、
うん、
いやいや、そういうのつながりがあるんちゃいます？こう、総刑罰とか言うじゃないですか。
総刑
罰。でもラグビーは確かに、うん、あの、僕もサモア戦は見ましたけれども、
はい。
うん。面白い。
うん。
うん。面白いね。
もっと具体的に言わないと。ラグビーの。
どこが
醍醐味を、うん。僕はでもね、ラグビーは、うん小学校ぐらいからね、
はい、
見に行ってたりしたんですよ、花園に。
うん。
ケンブリッジ大学が来た時に。
来たんですか
昔ね。ケンブリッジ、ケンブリッジやったかなオックスフォードやったかな、うん、が来た時に、
はい、
そこと、
はい、
オール同志社とか言って、同志社の、それこそ先輩。
だからあるんですよ、つながりがやっぱり。
オール同志社。オール同志社で、大八木、平尾とか、林とか。あのいっぱいいた時に、小学校の時に、はい、うちの兄が京都ラグビースクールっていうのを行ってたんですよ。
へえ、そうな
の？でね、あの、不死校で、はい、教えてもらえるんですよ。
へ
え。不死校で、はい。で、あの人ですよ、不死校の。
山口良二監督。
山口良二。山口良一山口良一じゃん。
それは噂の東京マガジン。
東京。金ちゃんのなんですよね。山口良一、全然違う。山口良一ラグビーできへんわな。はい、山口良二。
良二、
はい。そうそう、はい。スクールボースのモデルの。
はい。はいはい
とかが名誉校長みたいなことをしてはって、
うんうんうん、
そのいつもねラグビーをね、うん、その習っとったんですよ。僕は見学に行ってて、うん、兄の見学に行って、いつもリュウちゃんもラグビーやったらみたいなことを周りから言われたんやけど、堅、うん、くなに拒んでて、いいです、いやほんまいいですみたいな感じで小学校 1,2 年の時にね。
最初あれってなんかタッチラグビーかなんかからやるんですよね。タックルなしのラグビー。
小さい子供ですか？
そうそうそう子供か。 じゃなかったのか。
そうとは限らないんじゃないそれは。
あ、そうですか。もうガチでいきなり。
うん、タックルとか。まあでも、みんなあれを、その、あの、ヘッドギア。
ヘッドギアつけて。
っていう感じではやってたんですけど、はい、まあ僕らやっぱりね、スポーツできない3人組ですから。
うん、語る的確がないですね。
あれはね、そうですね、見てて、まあ、すごいなと思うけど、絶対やろうとは思わないもんね。うん、
でも、授業でありましたよね、高校の時、ちょっとだけ。
それこそタッチラグビーでしょ。
あ、そっか、そうやったかな。確かに。
いやいやいや、俺、いや、高校の時、授業あったよ。
ラグビー。
タックルされました。
タックルしないでしょ。
いや、だから、そんな、ボールとか回ってきたら大変なことになるわけですよ。
そんな本格的なあれしないでしょ、あの、なんていうんですか、横からボール入れるときに。ジャンプさせるやつ。これ腰持って、腰持って浮かせる。あれ、ここまで遊びでやらへんの、あれは。遊びで腰浮かせ
る。なんか、モールとかやりましたよね。こうい
や、やったやった。
スクラムとかね。うん、それはなんか。
体育で。
うん。で、球こう入れる、ね、ボールを。
体育でやるんですね、それは。でもそれこそ怪我とかしやすいじゃないですか、ラグビーは、うん、素人がやったら、
うん、そうなんだからもうボールが毎日自分のところに来てもすぐ誰かに渡さないとタックルされてまうからね。
あ、それも死活問題っていうね。怪我というと、でもあの今日新聞載ってましたけど、はい、神戸市の中学小学校で、はい、未だに組体操をやってて51人が怪我をしたという記事がありましたけど、組体操って
組体操、まあ、どこまでがね、まあ、簡単なのは今でもやってるんじゃないですか、その、まあ、ピラミッドまで行くとちょっときついけど、
うん、でも怪我するっていうことは6人骨折したって言ってるから、う
ん、やっぱりピラミッドなんですかね。
扇とかで扇とかで手抜けたら脱臼したとかってなったらそんな弱い高校生
ならへんと思う
し、ね、扇はええやろな、
扇はええやろな。
あとサボテンとかね、
サボテンってどんな、
サボテンはええやろな、膝の上に乗るやつやんか。そうそう、の肩車して合う、
ああ、あれで骨折しようなんやろ。
そうそうそう。
だけど、そうやね、だからこの肩の上にもそのまま乗るぐらいになったらもう落ちたら骨折やよね。
ちょっと高さが出てくるとね。
ただ、だから中学生とかでしょ？中学生とかって骨折りやすいの？丈夫でしょ？違うのかな？まだ発展途上やから、発達途上でっていうことなのかな？この前びっくりしたのは、僕はある会社に研修の講師で行った時に、うん、はい、そのね、何十人かな、40人ぐらいいて、はい、でいろいろ組に分かれてもらって、はい、まあ、話し合ってもらってみたいにしてる時に、はい、でホワイトボードでなんか説明する時に、はい、まあ、その配置上こう背中を向けて、うん、こう首をなんていうんですか、後ろを向いて、
はい、
ま、僕が喋ってるの聞かなあかん状況のおじさんがいたんですよ。
はいはいはい、あ、ちょっと見返り。
見返りながら、
はい、
うん、聞かなあかんおじさんがいて、はい、そしたらその人、お腹の筋を違えて、でね、救急車で運ばれたんですよ。そんなんあります？筋違えただけやで。倒れはったから、なんかほんまに、わ、大変やってなって、
はいはい、
で、もう救急車でって言って、もう呼びましょうっていうことになって、呼んで、うん、結局何やったんですかって聞いたら、このお腹の筋違えたっていう。
ああ、金座症かなんか、
そんななんかなっていう。
だから、ね、
中学生そうならないでしょ、うん、それでも怪我をするっていうのが、
怖いですね。
やらんでええのにな。あんなんで一体感を、達成するためとかって言ってるけど、
うん、
そんな一体感を大人になってから改めて、あの時サボテンができたからとか、うん、扇ができたから、うん、この商談も乗り切れるみたいな。
ないな。
でも5、6年はやってましたからね。小5小6はもう組体操ありましたね。
うん、組体操僕らもなかったかな。それかまた良心的履修拒否をしていたのかわからないですけど、
俺全然中学生の時もやってたよ。
やってた。
でね、その小5小6でその男子は組体操なんですけど、
はい、
女子はなんかその水着での体操っていうのをやってたんです
よ。今
運動会で
問題ありますな。
今もうないでしょうね、
水着で。
だから僕らがあの小1小2ぐらいの時ぐらいまでですかね、その 5,6 年の高学年の人が、女子が水着で運動会でなんか体操するみ
たい
な、組体操の代わりみたいな、
そのことでした。それ水着でやる意味はあるの？
いや、わかんない。
そこに。
だからもう
水着でないと分かんない。
男子は、男子は、
まあ、あんまり考え方ないでしょ、陸の上で。
男子は上半身裸なんですよ、うん、組体操の時。
それはなんでなの？
いや、それもよう分からんかったですわ、だから。
今やったらそんなまかんのちゃう、そういう、ね、
そうそうそう、
まあね、なんで脱ぐのよってなるわね。
なんか脱いでましたよ、確か。だからその代わりやと思うん
ですよ。だって愛沢一郎みたいな中学生もあるわけでしょ。そうそうそう、乳首が長い中にはあだ名つけられるでしょ。
その時から長かったかどうかは別やで。
一郎っていうあだ名つけられると思うし。
そこ離婚できましたね。
いやでもね、そのあんなんてほんまにもうこんだけ毛が続いてたら、うん、怪我した時に学校側とかも民事でも刑事とかでも責任問われかねないですよね。
問われかねないですよね。
だってその怪我する結果を予見できたかどうか、予見可能性で言ったら明らかに予見はできたでしょ。
うん。
で、回避できたでしょ、簡単に。うん、やらんかったらいいだけの話でしょ。うん。組み体操なんて、そこまでやる必要ないから、うん、なんでやるんかなっていう、うんね。あの、子供の運動会とかってありました？今年は。は
い、ありました。あ、
今年まだですけど。
はい、僕あの、保育園でまだ2歳児ですけど、うん、あのね、保育園の、うん、運動会はようできてますね、はいはい、あれ
結構感動しますよね。
保育園の運動会が一番感動するのよ、うんうん、なぜかというと、うん、そのもう言うたらハイハイしてるこのクラスがあるわけですよ、うん、はい、ハイハイしてるこのクラスの出し物はほんまにハイハイしてあるんですよ。そうそう、うん、で最終的には来年小学校に上がる子供たちがリレーをするんですけど、うんうん、それも親との対抗リレーなんですよ。で、親は、例えばお父さんお母さんが手つなぎながら走るから、はい、そんな速く走れないんですね。
あ、
で、子供は一人で走るから。で、親はお兄ちゃんとか家族で走るんですよ。その親のチームは。まあ、家族チームというか、そういう競争するとかってなると、やっぱりそこで、その同一人物ではないんだけれども、うん、そのハイハイしてた子の6年後、5年後、6年後っていうことを想像するわけでしょ。
あ、
ってなったら、僕そのね、用具係で、うん、この、円の、あの、隅っこの四隅のところで、はい、この円の外走ってくださいよっていう
役、ね、
で、三角座りで座ってたんですけど、座りながら、もう涙が止まらないのよ。もう下向いて、
はいはい、
もうそれを見たら、あの子らがハイハイしてた子が、5年後こうなってるっていう。
うん、
あれもっとなんか、リアルに見せてほしいね。そのハイハイしてるところも、その、煽り画像みたいなんで、この子が、あのハイハイしてた子がみたいな、やってくれたらもっと盛り、だからそこで、
オーロラビジョンいりますよね。
オーロラビジョンで、
甲子園みたいな、ね。
そうそうそう、うん、この子の5年前みたいな、それ自分の中で変換しないとダメじゃないですか。同一人物じゃないから、さっきハイハイしてた子たちは。
うん
うん、あれは泣けるなっていう。うん、あれ、だから、それはね、うちの子供まだ2歳やから、うん、そこの当事者ではないわけでしょ、はい。で、そういう日が来るだろうなって思って泣けるから、うん、これってよう考えたら、うん、どこの保育園の運動会行っても泣けるわけよ。う
ん、
この感情を、この感情を持ったまま、うんうん、秋を。
全く関係ない、うん、とこでもね、見に行ったらね。
それってやっぱりあれかな、建造物侵入とかなるのかな。関係者以外立ち入り禁止とかって書いてるけども。
最近はね、書かれてるでしょうね。そうですね。
関係してないもんね。
関係してないと言えなくもないじゃない。その感動を、そこに、その、なんかね、変な、例えば盗撮目的とか、あるいは金品を窃盗する目的とか、うんうん、そんなんで入ったら、そら、え？ダメやっていうのは明白ですけど、うんうんうんうん、その感動を、その感動を味わいたくて入って捕まったら辛くない、うんうん、いや、違うんですよ、と。あの、零歳児が、零歳児が、5年後走り寄るんですわ、っていうね。
君誰やって。
君誰やって言われるよな。それでなんか不審者情報とかで、京都府警とかで共有してるメールとかで。
感動おじさんみたいなね。
おじさん。特に零歳児の出し物と6歳児の出し物は要注意ですみたいな。部外者やのに円の中入って、なんか三角座りして泣いていますみたいな。やっぱり、考えるとやっぱやらん方がよろしいですね、うん、リスナーの皆さんも、はい、そこはね気をつけていただきたいなと思います。それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。今夜は同期の大谷弁護士と長谷川弁護士とともにお送りするわけですけれども、大谷くんは全く自分の子供以外興味ないと。
そうやね。俺も子供の運動会行ってももう、自分の子供がもう、だから、もうね、 こう、小学生だったら、6年、6、この出し物中1個しか出ないわけじゃないですか。
そりゃそうですよ。
もう退屈で退屈でね。
いや、もう、そこはやっぱりその、いろいろ、あの子がこうなるんやっていうところをね。
ああ、まあ、そういうのもあるのはある、やつあるけど。
ただ、小学校は、その保育園ほどの、その、ハイハイしてた子が、お父さんに走って勝つっていう状況はないから。
ないと思うんですよね。
小学校1年と6年のこの成長の度合いもそんなに変わらんちゅうたら変わらへんし、で、中学も中1から高3、中3、高1から高3で、高1から高3でそんな劇的な成長しないじゃないですか。
そうですよね。
しないね。
だから高校の運動会なんて思い出ないでしょ、うん、
運動会なかったんですよ、ね。
ないことないて。
いや、もう球技大会だけでしたよ。
球技大会だけ？
そうそうそう。
東大寺は、
うん、そうそうそう。
俺、体育祭はあったんですけど、全く覚えてないんですよ。
あったけども
唯一覚えてるのが高2の体育祭の前の日に日にちを間違えて、はい、新田君のお母さんが来たことだけなんですよ、はい、何回も言ってるけどこの番組何回も言ってるけど
大丈夫ですか。
なんか前の日普通の平常通りの体育の授業の時に、はい、あ、新田のおばちゃんおるねんなんでおんの明日体育祭これ間違えてんのちゃうっていうのがあって、
そうね。よう、なんて思ってはったんですよね。なかなか始まらへんな。
なかなか平常通りな感じやな、みたいに思ったと思うんですけれども。だからこの話をしたら、この番聞いてる、なんかどっかの運送会社の配達業者のリスナーがいて、新田くんの家に届け物するときにこの話をしたらしいんですよ。で、私の個人情報が漏れてる、言うて、新田くんのこと
言われて。ダメじゃない。ダメじゃないですか。い
や、娘ちゃんが適当に言うとるんや、みたいな言ってくれたらしいですけれども。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている団体人物を勝手に弁護するというコーナーなんですけれども、今週はですね、メールでちょっといただいているのが、はい、関西電力の役員の金品受領問題について見解を述べてくださいというのが、はい、来てるんですけれども、うん、
はい、
先ほどちょっとね、軽く打ち合わせしたときに、はい、3人とも、はい、この問題の全容を正しく把握していないということで、ちょっとこれは持ち越しということで、ペンディングしておきましょう。
そうですね。
これはちゃんと触れますんで、はい、これは
いずれ、
はい、いずれ触れます。これは社会派番組ですから、うん、
はい、
ね、社会派リーガルバラエティですから、そういう、そう社会の問題に鋭くメスを入れ、
はい、
ナイトスクープそうなんだね。何やったっけ、
入り組んだ
現代社会に鋭くメスを入れ。で、そうそう。徹底的に謎や疑問を追求するハマグリ顧問の編ですから、うん、ただ現段階ではちょっと勉強不足
はい、ちょっと ね、
この辺の謙虚さを評価していただきたい、
はい、
前回この3人が揃った時に、はい、確か徴用工問題について3人いるからね、はい、3人いるからこの集合地でなんとかなるだろうと思って、はい、私が話し始めたところで、
はい、
3人ともあまり正しく把握してなかったという、
はい、はい、そういうことありますね。
笑い事じゃないですけど、
笑い事じゃないですよ、はい、はい、あの後ほんまにこれはあかんっていうことで、うんうん、一冊ちゃんと本読みましたもん、その日に、うん、そのぐらいの負けず嫌いさは私あるんですよ、
う
ん、で結局読んで正しく、
う
ん、
どうでした、
はい、あのね、日本と、まあ、韓国の裁判例とか、
はい、
最高裁判例とかも、まあ、正しく認識して、うん、どういう主張をしてるのかというのは分かったんですが、うん、その上でやっぱり難しいという
ちょっと僕より一歩進んでますね。僕はね、本を買うところまでは行ったんですよ。
まだ
読んでないですね。
僕は読みましたよ。
買ってないですね。
うん、買ってない。この3つをさね。良い子、悪い子。
俺は、いつでも読もうと思ったら読めるからね。
僕は読みました。だからちゃんと読んどいたらね、そういうああいう法的安定性と、まあ人道的見地からの、その、まあ被害者救済という、この、なんて言うんですか、どういうところで対立というか、
うん、
この二つの対抗軸というか、うん、その辺のことすらも触れずに前喋ってたじゃないですか。
あ、そうですね。
それは良くないなという反省のもと、うん、今回の社会派バラエティは、はい、道端アンジェリカさんの話を。道端アンジェリカさんで間違いないですか？
はい。
はい、
道端ですよね。
道端です。
道端三姉妹の。
三姉妹。
三姉妹なんですね。
福井県なんですよね。
ああ、ご出身が。
ご出身が、うん。なかなかいないと思うよ。いないと思う言うたら、うん、福井県のリスナーに。うん、
失礼。
なんか失礼なのかな。
失礼か。
それはそれぞれの人の道端感というかね。
道端
感、うん。あんな感じの三姉妹といいますか、 あ、この道端アンジェリカさんについて僕人生で考えたことがなくて、うん、やっぱこういう番組やっててよかったですな、これ。ああ、こういう番組やってるから、なんかそういう事件ないかなとか思って、探すじゃないですか。うん、はい、あ、で、こういうので揉めてるんや、みたいな、はい。で、初めてこの、で、存在は知ってますよ。存在は知ってるんだけれども、うん、はい、考えたことが今まで1秒もなかったんやけど、周りにいないじゃないですか。
そうですね、それは、う
ん。この番組のね、リスナーの飲み会、スミシュランを開催して、うん、まあ今回もたくさんご応募いただいてるんですけれども、うん、はい、ね、何回も開催しましたけれども、うん、この道端アンジェリカ的な人は来ないんですよ。
う
ん、は
い、どういう
タイプ、ね、スミシュランには全く来なくて、うん、アンジェリカさんもそうですし、道端アンジェリカの夫的な人も会ったことないですよ。う
ん、ジェシカさんもいないですか？
ジェシカさんもいない。うん、ジェシカさんもいない、三姉妹もいないし、その夫的な人もいない感じですわ。うん、ラジオ聞いてない人らでしょうね。AM ラジオ。
まあね、道端アンジェリカさんは AM ラジオ聞かない、ね。
AM ラジオ聞かないし、で、
うん。ワイド FM は
ワイド FM も、FM も聞いてないんちゃうかな。
うん。ラジオ派じゃない。
ラジオも、うん、まあ見てない、聞いてないっていう感じかなと思うんですけど、うんうんうん、旦那さんが現金を脅かし取った恐喝容疑で逮捕されたと、ほう、うん、いうことなんですけれども、うん、この動機といいますか、
はい、
アンジェリカさんが自分でブログで言うてるんですよね、う
ん、なんかね、
自分がその被害者の男性と、はい、まあこれ不思議な話ですよ、はい、その夫であるキム・ジョンヒ容疑者が経営する代官山のバーでその被害者男性とこのアンジェリカさんが体を密着させていたと。で、それを見て激高したその夫が、まあこれ別の日なんでしょうな、呼び出したっていうのは。同じ日、別の日。
わからないですけどね。
そこは曖昧ですね。
そこは、そこは各自精査していただきたいなと思うんですけれども、で、それで呼び出して、35万円を、職場に、
あ、そっか、そ
っか、別の日やな、はい。職場に乗り込んで、はい、なんて言ったの？脅かし取った時は、家族をめちゃめちゃにしてやる。うん、嘘をついたら鉛筆で目を刺す。うんうん、と言って、35万円を請求して、結果、うん、まあだから、恐喝の既遂で逮捕されているということは35万円が、給付されたと、
うん。ということですね。
いうこと
ですね。払ったんですね。
払ったと。はあ、いうことなんでしょうけれども、うん、これに対してこのキム容疑者は脅かしたつもりはない、飲食代金として請求したと、恐喝の容疑を否定したと言ってるんですけれども、ここはね、はい、刑法上の論点があるところで、
はい、
そのね、飲食代金として飲食店をやっていて、うん、まあお客さんで来て、
はい、
35万、
はい、
35万1回ではたまりませんわな、
ほんまに。まあね、バーなんですね。
で、そうなるとキャッチバーになっちゃうから、まあ、それまでつけて飲んでたのか分かんないんですけども、仮にそれがあったとして、うん、その債権を回収する手段として、嘘をついたら鉛筆で目を刺す、うん、家族をめちゃめちゃにしてやるっていうのは、はい、権利行使と恐喝という、
あ、
はい、刑法各論の論点がございまして。
司法試験の刑法第2問で。
そうかそうか。第1問は総論か。
総論ですね。
やっぱりベテラン受験生は、もう、染みついてますな。もうそんな忘れてたわ。1問目が総論で。総論っていうのは、まあ刑法の、なんて言ったらいいんですか、説明してくださいよ。
その、例えば正当防衛とか、
ね。はいはいはいはい。
どの犯罪っていう話じゃなくて、どっちかっていうと、そう
共犯とか。
共犯とか、ね。
そういうことを問題になるんですが、各論というのは各個の犯罪ですよね。はい、恐喝罪、はい、窃盗罪、うん、殺人罪とかっていうのの成否を検討すると。うん、で、総論の論点もありの、各論の論点もまたありので、はい、で、これは権利行使と恐喝という論点でございまして、
はいね、
長谷川相談員、これ判例通説は。
判例通説どうでしたっけ
判例通説は恐喝が成立すると。は
い、あそうでしたか。
四角い二角が。はい、でもね、生活小百科は刑法ないですからね。
ないことが多いですかね。基本的に民事
です。刑法あった？
ほぼほぼないですね。
ないですか。
はい、犯罪の正義を。
まあまあ、ほぼほぼないというぐらいだと思いますね、
うん。今までやったことないんじゃない？僕が見た記憶で、うん、刑法の、
確かにないけど。
だってあれ、大概、うん、 カオスボタンさんとかが出てきて、うんうん、うちの親戚が、みたいな話やんか。うん、
はい、
うん。ほんで、それで恐喝がどうしたみたいな話になったら、
なんかでも、この間、それこそうちの事務所の先生が出た時に、
はい、
あのなんかドローンを飛ばしていいのかどうなのかみたいな、なんかそんな話してたような気もするよね。
それは、
まあ、
必ずしも罰則がある、
まあ、はいはいはい、民事上の問題ではなかった気がするけどね。
あ、
じゃあこの権利行使と恐喝も場合によっては
あり得るかもしれない、
ね、小百科で取れる。なんで話や
それどうでもいいな。
これでもほんまにあの成立するというね、
それも間違いないですよね。
たとえ債権を持ってたとしても、うん、恐喝が成立すると。
手段が違法であればダメです、
うん、手段が違法であればということで、うん、そのまあこの恐喝罪っていうのが、うん、全体の財産に対する罪か、
はい、
個別財産に対する罪かみたいな争いがあって、
うん
うん、これはどういうことかというと、全体の財産というと、例えばこの仮に道端アンジェリカの、
はい、
夫とそのまあ被害者がいたとして、被害者が夫に対して35万の債務を負ってたとしたら、
はい、
35万の債務をもともと負ってて、ほんで脅かされて35万の債務を支払いましたとなると、うんうん、別に、
うんね、マイナスが消えることになるから、うん、
プラマイゼロで、うんうんうん、だから財産が全体の財産が減ったわけではない、というのが、まあ、全体財産のに対する罪と考えた場合になるわけですけれども、うん、個別財産、その35万っていうお金を、うん、そもそもそういう恐喝がなかったら払わんかったんちゃうやろかと。
はい。
35万に対する罪なんやなかろうかって考えるのが個別財産に対する罪と、うんうん、
はい、
いうことになるんですが、恐喝は個別財産に対する罪やと。
罪だから、
うん。
そこから、その、やはり手段が違法であればっていう話に、ある程度つながっていくっていうことですね。
そうですね。だから、うん、そういう脅迫が権利の範囲内であって、うんうん、かつ権利行使の方法として社会通念上許容される範囲内である場合にのみ、まあ、違法じゃないと、
うん、
いうことで、そう考えると、うんうん、まあ、嘘をついたら鉛筆で目刺すっていうのは、うんうんうんうん、まあ、まあ、権利行使の範囲内では
人を畏怖させてますから ね、
怖がらせて、まあ、常に弁護士はその相手に内容証明を送るときにそこの、はい、このギリギリのところをさまよってますわな、
うんうん、あ、そういういい問題提起しはりました。それはどういうことですか、大谷相談
員。いやいや、僕らはね、内容証明というのを郵便物を送りつけて、うん、お金を請求するんですよ、はいはい、
ま
あ、ここは権利行使なんですけれども、
う
ん、
そうですな、
これがお金を払わんかったら告訴しますよというところまで書いていいのかどうなのかは、これギリギリなんですよね、僕らでも。
法的措置を取りますと書きますよね。
うん。いや、でも、まあ、だからどこまでがね、その告訴しますも、本当にいいのかってギリギリのラインですよというところですよね。
それで、違反して、だから払うっていうことになるとっていう、でも、その辺は難しいですよね。
まあ、おそらく、そこぐらいはみんな書いてるから、
それこそ社会通念上許容される範囲やから、
そうそうそう、
ほんまに、まあ、払わんかったら、そら、告訴するやろうっていう、はい、まあ、一つの流れやから、
はい、
それは、社会的に相当やと考えて、
うん、
多分もう、でもそこが本当にギリギリのラインなんですよね。
まあ、そこのラインやって分かんないですよね。
う
ん、
はい。
だから払わなかったらね、その事実をいろいろ公開するとか、
とかまで
言い出すと、そういうこと言っちゃうと、そうそう、だからアウトなわけでしょ、うん、そういろんな、
ですよね。だから、不倫をしてる人に、
う
ん、請求する、これを嫁さんに言いますよ、的なことを書くと、これもアウトですわね、きっとね。
ちょっとね、そうですよね。
まあ、そんな書かへんわな、そういうの
は。書かないですね。
書かないです。ただ素人さんが自分で内容証明出すってなった時に結構変えてしまう人は多いんでしょうね。
うん
う
んうん、まあそれはね、うん、弁護士が内容証明を依頼し頼まれて出す時に、うん、7日以内に本書面と送達後7日以内にお支払いいただかない場合は、はい、鉛筆で名刺すぞと。これ懲戒されるでしょ。
確実に一発です、ね。
一発アウトですわな。これは。
はい。
うん、っていうね、論点も、実は含んでるのが、この道端アンジェリカ問題だったりするんですけれども、はい、で、この人ね、そのブログでね、
うん、
はい、まあ、謝ってはったんですよ。謝ってんのか謝ってへんのか分からんような謝り方もあったんですけど、はいはい、で、その問題があって、うん、まあ、その恐喝をしてる席に同席してたらしいんですよね。
う
ん、けど、まあ、怖くて言えなかったと。で、自分にもその、まあ、 密着してた男性と、はい、その落ち度があるということで言えなかったっていうようなことを言ってて、はい、でその後その事件があってから報道されるまで、はい、もう事件が8月なのかな、
はい、
うん、8月にそういう事件があったのに、こう2ヶ月ぐらいずっと、うん、まあ黙ってて、はい、世間に露呈しない間、インスタとかをね、うん、更新してはったんですけれども、うん、それも人に心配させないためやと。いうことを言うてはって、うん、で、まあ、そのインスタを初めてですよ。道端アンジェリカさんのインスタを見てみたら、はいはい、なんかええ暮らししてはりまんな、あれ、ほんまに。
そうなんですね。
ね、
う
ん、あのセレブっていう感じの、
はいはい、
あのもうそうセレブの子育てみたいな感じしてはるんですけど、うん、でね、だからそれもほんまかみたいなことを言われてるわけですよ。叩かれてはるんですけど、うん、でね、僕、その、インスタ見てて思ったんですけど、うん、そのインスタにまた書き込んどるやつがあるんですよね。今回の事件起こったから。
はいはい。
その、遡って、書き込んでる。
はいはい、遡って、
だからまあ、この事件から発覚までの間のインスタのところにコメントを書いてる人がいて、でまあ、あの子供をね、子育てしてる写真とかがあるんですけど、それに対して、犯罪を止められないような母親に育てられたくないわみたいなことを書いてる。あんたに育てられたらなって思わないですか。ほんまに。
そうなんですよね。
それね。そうそう、わからんわ、うん。そこまで行く人。うん、
誰も育てだるとも言ってへんし、ね、
まあね、あんたを育て、かないの大人でしょ。
そうそうそう。
そいつ。
もう育っちゃってるからね。
そんな、道端アンジェリカのインスタ調べて、たどり着いて書き込むやつは、はい、そんなこと書いてるね。何なのかなっていう。
腹立ったんですかね。
何に？
やっぱそのセレブ的な生活ちゃいますかね。
セレビリティ
に、はい、でも、そこもなんか境界線あるよなって思うんですよ。さっきの恐喝の境界線じゃないんですけど、何してはんねんこの人らみたいな読みながら思うレベルと、それを超えて僕みたいにインスタを読んでいく人間と、それを超えて、インスタに書き込む人らのこの温度差、
ね。はいはいはい、うん。キーボード打ち出すね。
キーボード打ち出す、ね。パカパカパカって。そこまでの、だって、その人も、おそらく私と一緒で、道端アンジェリカに対して、特段考えもなく、今までの生涯を歩んできてたと思うんですよね。
最近発見したのね。
そこにスイッチが入ってっていうのが、なかなか理解不能やったりもするんですけれども、はいはい、そうやね、なんかあの学校のいじめの問題も先生ですよ、
うん、
先生がいじめてたっていう、
なんでそうなったんかっていうね、うん、
神戸市立東須磨小学校でもこれ特定されてるから、
ね、
これそれこそ今運動会のシーズンとかやけど、
うん、
どうすんの？
どうすんの？
ほんまに、
うん、
これ、ほんでこれこの学校給食でカレー出されへんで、うん、なんか
カレー見るたびにね、
カレー見るたびに子供たちがその思い出すわけでしょ、うん、ね、あの先生カレ ー激辛カレー食べさせられてたみたいな、うん、ほんまに、
うん、
で目にこすりつけ出してたんでしょ、うん、そんな先生同士でね、
ねえ、うん、先生同士でってちょっと考えられないですよね。
で、まあ最初報道された時に、僕が思ったのは、そのまあ先生同士で、まあ先生でも、まあ若い先生もいて、いろんな先生がいるから、はい、なんていうんですかね、まあいじりやすい先生で、うん、まあそのカレー食べろよとか言って、もうやめてくださいよみたいな、ええー、とか言いながら、うん、まあやってる側は、いじってるつもりやったけど、うん、やられた方は実は嫌やった。
うん
うん、同意があるように見えたけれども、真意に基づく承諾が、同意がなかったみたいな話なんかな思ってたら、
はい、
今日動画見たら、めちゃめちゃ嫌がってんねん。ほんまに。もう、やめてって言うてんのに、やってるわけよ、先生が。
それ子供見たら、
でもその激辛カレーを作るためにわざわざなんか調理実習室とかでなんかやってたんですよね。激辛カレーを作って。それが分からへん、
ね。その労力ね。
その労力、さっきの道端アンジェリカの。
キーボードを打つ。まず遡って。
インスタに書き込むとかと一緒で、そこまでさ。
そうそう。その間に冷めへんのかな、う
ん、そんなことをしてな、
うん。ねえ、だからでも、4人が一緒になってっていうのが、その、 ね、あの少年事件って、まあ、僕らも携わることがありますけど、うんうんうん、少年の頃ってすごくそういう群れると悪いことをするっていうのは、まあ、傾向的にはよくある、
集団心理としてね、
はいはい、あるんですけど、うんうん、そのまあね、よりにもよってその先生っていう人たちが、
うん、
そのそうなるっていうのはあんまりわからないですよね。
ほんで、うん、そのいじめてた側の先生が、うん、一部報道によると保護者からは評判が良かった、
そうそう、なんか
熱血教師やとかって報道されたんですけど、うん、僕が子供やったら気づいてたと思うわ。
なんかその
なんか変やわっていう違和感、
神の目で
そういう、ね、違和感とかあのそういうものに論点として気づくっていうのが僕らの世界大切ですからね。
大切やし、
ちょっとなみたいな。
僕一回その、うん、覚えてる収集の最初の日に、
はい、
司法収集行く前に出された課題があって、はいはい、それを各自、
はいはい、
まあ宿題というか課題出してた時に、
は
い、
覚えてますよ。
覚えて
ます。あの、はい、その、
はい、
僕らの木500人ぐらいかな、うん、僕だけが気づいた問題点があって、
はいはい、ありましたね。
褒められた覚えてますか？
はい、はい、それは覚えてます。評価がすごい良かったです、
ね。評価が良くて A プラスで、
そうそうそう、
この問題を指摘してたのはこの木で隅田くんだけやと、
うん、
君に教えることがないと、
はい、もうないと
最初の収集初日に民事弁護教官から言われたっていうぐらい気づきますか？私は絶対気づく自信あるわ、うん、この先生、うん、なんかみんな熱血って思ってるけどみたいな絶対どっかに違和感っていうか ね、
ね
バランスの悪さっていうのが現れたと思うんですけど、
何なんでしょうね、
うん、これでもそのこういう時ってねよく言われるのが、うん、まあこういうね先生がいじめてたら、
はい、
そら生徒もいじめはなくならんみたいな論調を、
はい、
まあ、しがちですけど、
はい、
私はこの学校の生徒は、うん、いじめしなくなると思うけど、ここまで強烈な原体験というか、
うん、
先生がこんなことをしてたっていうようなことを知ったら、
うん、だいぶ幻滅しますよね。
まあまあまあね、多くの場合はそれがバレないから、あのバレない状態のままこう表に出たから、
うん、
あのきっとその先生は辞めざるを得ないことになる可能性高いと思いますよね。
今なんか有給使って休んではるわけでしょ、
あ
その先生いじめてる側は、うん、
まあ、そういうね、あの分からないですけど処分を受ける可能性があって、処分を受けると、まあ、こうなるなっていうのが分かればそれはいじめなくなるかもしれないけれども、うん、そうじゃなくてほとんどの場合はそういう悪ははびこったままですから、
うん、そうか。まあ、ただこの今回のはさすがにこれで他の学校行くだけとかっていう転勤になって転任になってとかで終わる話なのかな。こんなん言ったらもうそれこそ刑事事件でしょ。
うん、
で車の上とか乗っとったでしょ、
うん、
車の上乗ってその動画撮ってるの、
うん、
まあ、そんなね、あの車ぶつけたり乗ったりとか、
うん、
辛いもん食べさせたりとかして面白いのはほんまに片岡鶴太郎クラスやないとその辺のそこらの
おでんとかね、
おでんとか、うん、熱々なんていうのはほんまの技術がいるのよ、うん、やる側もやられる側も、
うん、
その辺を30、40になって分かってないやつに子供教えられたくないよね、うん、それ面白いと思ってる、全く違うわけやんか、うん、そこに、
うん、苦しんでるのを見たかったんですかね。どういう、
うん、
それこそ全然違うやん、鶴ちゃんなんて、
うん、
それは芸じゃないですか、うん、そういうところが分かってない人多いなっていう、
うん、
うん、これでもさすがにほんまになんかね、うん、これで例えば先生が何かしらの処分を受けてそれでいじめなくなるとかでも全然いいと思うんですよ、
うん、
ほんまになんかそういうなんかいじめとかっていうのをなくす動機づけっていうのは、
うん、
そのもう心から、まあ、ほんまダメですよそんな人をいじめることはっていうことを全ての人が理解してやらへんっていうのが、まあ、理想かもしれんけど、そんなんて人間って無理じゃないですか、
うん、
実際この学校の先生が普段はいじめてあかん言うてる人がこんなことやったりするわけやから、
うん、
別にここだけじゃなくていろんな職場であるわけでしょ、うん、
ですね。
これだから学校の先生やから、学校の先生がこんなことっていうことやから、こうやって大きく報道されますけど、
うん、
普通の職場やったらいっぱいあるで。
あるんでしょうね。
実際。
うん、
今なんかパワハラとかいろいろね、いろんな各界で問題になってるじゃないですか。
うん、
えなりかずきが泉ピン子に会いたくないとか、
うん、
あったら発疹が出るとか。
そうそう、
はい、
うん、
まあ、あれはでもこんなされてないですよね。ピンコさんはそこまで。
まあ、そこまでされたという話ではない
ないでしょうね。
内容がわからない。
いや、わからないですよ。そう、わからん言うたけど。ピンコはしない。ピンコ言ったら失礼ですよ。ピンコさん。ピンコはしないよ、それは、は
い。うん。そういうほどではないですね。
それほどでもない。はい、
まあ、じゃあ中華料理屋やしね。
行楽やから。そうそう、いや、それも熱いのあるって、八宝菜とか。熱い八宝菜とかやったらあかんって、それは。
熱々
八宝菜。熱々八宝菜。
あんかけとか。
あんかけとかで、昔あの、ごっつええ感じで、東野さんがやられてるじゃないですか。だからあれだって、だから勘違いするとこでしょ、ダウンタウンと東野さんとかがやってた、うん、普通の人がやってもおもろないし、そうそうそう、うん、ねえ、それは単なるいじめでしかないし、
ねえ、だから。
あ、うん。だからもう、だからその、ほんま、やらへん理由っていうのは、別にこれはいじめとか、別に、例えば不倫とかでもいいと思うんですよ。不倫とかも、妻を愛してるから、不倫をしない人と、うん、お金がないから、うん、モテないから不倫をしない人と、これはもう、等価値なんですよ、うん。不倫をしないという意味においては。うん、だから、いじめも、うん、あ、先生、あの時の先生、あれで、うん、もう、学校いてられんくなったわ、みたいなんで、じゃあ、そういうことになるから、社会的生命を失うことになるから、いじめはしたあかんとかでもいいと思うんですよ。結果的にいじめをせんかったら。うん、
結果主義ですね。結果無価値みたいな。
なんで何回も。そうそう、そういう、そういう考え方があるのよね。あの、法律では刑法で、行為無価値と結果無価値と。そ
うそうそう、はい、どういう、違法性の本質。
本質とは何かと、これまあ議論していくと難しくはなるんですけど、僕は結構ほんまに結果が、いじめをせんくなったら、いいと思うから、はい
はい、なるほど。
でも人間っていうのは、その、ね、ほんまにその先生が、いじめてた加害者側の先生が、あの、ね、いい先生やったとして、でも裏でまたそういういじめをしてたとしたら、でもそういう二面性があるのもまた、人間じゃないですか。
ですもんね。
なんやけどね。うん、
やっぱりだからそういうことも、だからこの、なかなかね、子供やから、例えば僕はあの、高校の先生でしたかね、中学の先生、高校の先生かなんかが修学旅行の泊まった宿泊先にデリヘルを読んで、そこでトラブルを起こして、はい、次の日なんかね、大阪の USJ 行くはずやった時、集合時間になっても現れへん、どないしたんや、言ったら警察に話聞かれてたとか、うん、それ高校生やったら、笑い話になると思うんですよ。
う
ん、
そうそう、それぐらいになってきたらまだね、
うん、そんな鉄板ネタの修学旅行ネタできるんだけれども、
分別がついてくる。
子供の時に、うん、子供の時って学校の先生信用してたでしょ。
そうそう。だからこのどんでん返しみたいなのはきついですよ、そら。子供にとっては。
まあもうその、そういう二面性があるっていうのがもう、植え付けられるでしょうね。そういうことでもあるやんか。大人になったら、この人、こうなんや、みたいなとか。それをこんなに如実にね、
まあね、で、まあ、でもその先生がエロいっていうのは大人になれば別にそれをエロくったっていいじゃない
ですか。いや、先生はエロいって話
で。さっきのデリヘルの話の方の、先生がエロくったっていいじゃないっていうのは全然それはやっぱりね、うん、二面性としても、うん、あの、当然許されるべき範囲だし、
振り幅とし
てね、振り幅としては、まあ、なんというか別にデリヘル読んだって、まあ、その、時と場合にがね、よくなかっただけで、それは別に犯罪ではないわけですね。
犯罪じゃないですよ、そら。
ね、うん、いいじゃないですか。
はいはい。
だけどやっぱ先生がやっぱいじめるっていうのはこれもうね、そうそう、矛盾しちゃってるのでね。
刑法犯やから。
法益侵害ですからね。
そう、うん。あの、公益っていうのは法律で保護しないといけない利益。法的保護に値する利益を。
利益とかね。人権を侵害してるわけだよね。
うん、なんか、ね、こういうのは、だからこういうのが例えば自分の子供の行ってる学校で起こったりとかって考えたら、どうこういう時は言うていいのかな。これで僕ら、言ったら、まあね、第三者的立場やから、うん、まあ、ある意味気楽に言えるけれども、
そうね、ね、それが本当にだから、逆にいい先生やったとした方が、振り幅でちょっと辛いよね。
辛いね。
いや、そう、学校の先生、ええ加減な先生いたやん、昔、うん。小学校の先生とかで。
うん、やっぱな、あの先生やなって言ったら、まだ、なんとでもなりますけど。
明らかに酒飲んできてる先生とか、いたし、もう、その生徒をエコひいきするし、うん、今月はお前をいじめるぞみたいな宣言する先生いたから、
最悪。
ギャーとか言ってたもん、僕ら。いじめられるとか言ってたのが、やっぱりもう時代が変わるとね。
いや、それぐらいのスタンスの先生ならね、まだ、ほんとね、さっき言ってはったように振り幅があれやけど、その先生になるときにどういう動機というかきっかけでなったんですかね、 この人たちは。
そんなでもね、偉そうなことを、うん、僕らもじゃあ、弁護士にどういうきっかけになったのって言われたら、ね、答えに窮する部分あるんで、うん、やっぱりだから職業として選んでたりするのか。
うん、そうそう、そこなんです。学校の先生ってやっぱりなんか、その熱い人っていうイメージあるじゃないですか。うん。
何かしらね、恩師がいて、っていうね。恩師が一人もいんかったのに教師になろうって思ってる人嫌よね、うん、自分は恩師一人もおらんかったから、だから俺が誰かの恩師になるっていう発想も怖いし、まあ、その辺の一人よがりなところも、隅田隆平の浜栗御門の編、10月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。